ラジオメタフィシカ、
こちらはラジオメタフィシカです。この番組は大阪大学文学部哲学思想文化学が制作発信しています。
昨日の、その質問を読ませてもらいまして、非常に面白い質問がたくさんあって、全部本当は触れたいんですけど、時間的なその余裕も、そこまでないので、一部分だけになりますが、それでもどうしても、その質問に答えてくれなかったけど、さらに質問したいって人は今日最後に、多分時間の余裕があると思いますので、で授業が終わった後直接来てくれれば、応答はできるものに関してはします。で、昨日のものに関してですけど、まずですね、今日の話につながるような、むしろ今日の話の中で、少しこれに答えられるかなという質問が出ていまして、まずそのうちの1番目はですね、前回、今日もまだ最後は残っている、矛盾、時間と矛盾の、論文の、32ページのところなんですが、でそれの下の、その32ページの下の、段の、真ん中あたりになりますか。で変化と固定の複相っていう表現を使っています。でそこの、変化と固定の複相っていう表現、特に複相でしょうね。で、この表現について、この中身に関する質問が出ているんですが、でこれは確かに、この複相っていう言葉を使ったのはここだけ でここで初めて今、持ち込んでいる言葉なので、そういう意味で分かりにくいところがあったかもしれません。でこれは実は今日の話の方で、その複相にあたることが、例えば、変化と固定の、相互包含とか、相互包含って言えばお互いにで互いを、包み込むっていう包含です。で相互包含っていう言い方を使ったりとか、反転っていうことで、今日のところで問題になりますの でそこをの話を聞いて、それが服装っていうことだというふうに理解してくれるのが、いいと思いますので、少々話を待ってくださいっていう。で服装っていうのと、相互包含っていう話が、今日の話がつながってきます。それからやはり、これはいい質問というか、もう先回りして、聞かれてしまったっていう感じがするんですが、でこれも今日の話に、つながるような、質問なので先に扱っておきますと、で昨日の話の大きな柱を2つ取り出せば、確かにこの人がまとめてくれているようにこうなります。で1つは端的な現在のところの話ですよね。でその端的な現在とか現実的な現在っていうのがまず初めて、でまずそれが立ち上がって、でそれからだろう、それが初めでというような話をしました。じゃその端的な現在の創出で、絶対的な基準がまず立ち上がるっていう、その現在という話と、これが一本の柱です。確かにから、もう一本の柱である、でその公開の変化という考え方をした、時間変化で、これが確かにもう一本の柱です。じゃあこの二つの関係はどうなってるんですかっていう、で今大きく、二本の柱というなら、で端的な現在の話と、でしかもそれは普通の意味での複数性を前提にした一つじゃなくて、毒という意味での一つっていうで話を加えている、その端的な現在と、で全てに浸透せざるを得ないような時間変化っていう、この二つの関係は一体どうなっているんでしょうか。で確かに、昨日その話をしていません。でこれも今日のところの話といっても一番最後の話になるんですが、実はそれが、第3の書き換えを行った矛盾に相当します。でその2つの関係が、実はでマクターガードが言うべきだった、で言うべきだったけど言っていない、矛盾になるのがその2つの関係ということになります。それ一番最後に取り出すことになりますが、昨日の話のところで言えばその2つの間が矛盾という関係になります。でここまでが、今日の話を聞いてくれた方がその答えになるという、部分についての質問です。それからですね、やはり昨日のところで、一番多く出た質問はその公開の変化のところだと思います。時間の変化というのの特殊性を、 公開性っていうところで、まあ、押さえた話、まあ、あの部分に関してなんですが、まあ、いくつか、その部分に関して、質問を分類することもできるんですけど、まあ、2つくらいその中からちょっと抜き出してみまして、1つはですね、まあ、公開の話はまあ分かった、でメタっていうのはまあ話は分かったんだけど、むしろ分からなかったのはその後半の話で、そのメタとして取り出されるような、時間変化がむしろ、一番低水準の一番最初の水準のところに、つまり状態変化とか普通の意味での内容が変化するというところにもう一度戻るような話になっていて、まあ、そこに名前をつけて、まあ、反浸透性っていう名前を与えました。でその部分の論理は分からない。で公開性を取り出すところまでは受け入れたとしても、それがもう一度その低水準の方に舞い戻る話の部分の、議論がどういうふうになっているのかっていう、でその部分の質問が、何人かから出ていますので、もう一度はっきりさせておきたいと思います。でやはりポイントになるのは、こういう、議論だと思います。たとえどんなに固定性を取り出してもそれに対して言える変化が公開の変化だから、ですから、今の論理のポイントはどこにあるかっていうと、たとえどんなに固定性を取り出してもっていう部分です。で最初の普通の内容上の変化から、で、まあ、マクタワーのようにわざわざそこから固定性を切り出して、でその固定性にでさらに考えられるべきなのが、時間的な変化だ。でさらにその時間的な変化の中からなんとかである時点に固定して、で固定性を取り出そうとしても、それでも時間変化はでその時点に及んでいて、で結局はどんなに固定性を取り出してもそれに及ぶというのがその公開性の意味ですね。でもちろん原理的にはどんなに固定性を取り出してもっていうところを、でさらに公開の固定性とかで取り出してもそれに及ぶというのがまあ公開性の意味ですから、じゃあ、そこからね、たとえどんなに固定性を取り出しても及ぶんですから、でどんな水準にも及んでいるというのが取り出されると思います。だからたとえ固定性を取り出してもということは裏返せば、わざわざ固定性を取り出さなくても実はその変化が及んでいるというふうに、低水準の方に舞い戻っていることになります。で今言ったそのわざわざ固定性として取り出さなくてもっていうのは、さらにどういう論理が働いているかって言いますと、でそこは、ちょうど昨日、そのメタ言語のアナロジー で話をしました。で公開の変化というのはもちろん固定性を取り出してなおというふうにわざわざ取り出したんです。でその取り出したわざわざ取り出した公開性は、でわざわざ取り出さなくとも実は前もってで一番最初の低水準のところに働いているべきものというのが、今の論理です。でそれを、昨日の話をもう一度あのアナロジーを繰り返しますと、でメタ言語の場面でも実は今言った論理は働いていまして、例は何でもいいんですけど、まあ、例えば、私は綾瀬はるかが好きだ、まあ、これは事実ですけど、私は綾瀬はるかが好きだっていう、例えばまず、文章があって、でそれに対して、この今言った文は、何文字なんでしょうか。11文字ですか。漢字で書いた場合です。で丸は入れない場合に、この文は今言った文は11文字である。まあ、これ典型的な、メタ言語とそれによって言及されている対象言語の例ですね。でもちろんそのメタ言語の、今言った文は11文字であるっていう、まあメタ性はわざわざもちろん取り出したわけですよね。それに言及することによって。でしかしそれわざわざ言及し下から今11文字だってことがもちろん明確になりましたが、でそういうふうにメタ言語によって言及されずとも、で先ほどの対象言語だけでも11文字であることに実は何も変わりはないはずです。たとえメタ言語によって言及せずともね。だから、今のところから出てくるのは、でメタ言語によって言及されて明確になることは、メタ言語に言及する前から明確にはなってないかもしれないけど、すでに成り立っていたことになりましたというのとの同じアナロジーです。だから公開性によって取り出された、時間変化は確かにわざわざ取り出して 明確にしたものではあるけど、でそういうふうに取り出さなくともあらかじめ働いていたはずだというのが、前回 の、 あの反浸透性のところの、内実にあたります。でそういうことを全部ひっくるめて、で反浸透性って言ったつもりです。だから、公開性として取り出された時間変化は、でいわば最初の、単に色が変わるとか、暑かったやつが冷たくなるという場面ですら、もちろん働いていなくてはならない。でもちろんそこで、もう一つポイントがあったのは、で働いていなくてはならないっていう、でねばならないっていう、でその部分ですよ。でこれ事実の言明ではないっていう点ですよ。でいわば、今の考え方によってそうならざるを得ないのだという論理が非常に重要で、でそこのところは事実として、例えばじゃあそういう時間変化がどんな場面でも計測できるとか体験できるってことは一言も言っていないっていうんです。でもうちょっとはっきり言えば、今考えている時間変化とか、まあ、時間が流れるとか時間の経過っていうのは一切経験的なものではないという点が、昨日の話のもう一つやっぱり重要なところだと思います。でその辺についてもまあ質問がありまして、でその事実ではなくて、いわば、概念的に要請されるねばならないなのだっていう、その部分についても質問があったので、一言今、加えたつもりなんですが、例えばね、そういう事態っていうのは他にも挙げることができて、例えば時間に一番近い分野で言いますと記憶ですね。で記憶に関しては、そういうある種のねばならないがあります。どういうことかっていうと、例えば過去の、状態と記憶との関係の間にある種の概念関係があります。事実ではなくて、それはどういうことかっていう と、記憶には、過去の事実を、あるいは過去の実在性を構成する作用があります。だから過去が記憶を作るんじゃなくて逆です。記憶が、過去っていうのが実際どうだったかっていうことを構成する作用を持ってると思います。ただしもちろんそこには条件付きでね、でその記憶が、例えば他の記憶 と、整合性を持ってるとか、あるいは、人のなんか証言と、大きなぶつかり合いをがその表に出ないとか、まあ、まとめてそれ阻却要因って言っておけば、特に阻却要因がなければその記憶っていうのはどうも偽のものだというような、まあ、積極的な阻却要因がない限りという、条件付きでしょうか。でその記憶はそう記憶している限りは過去はそういうものであったというふうにならざるを得ない。でもちろんこれは、事実の言明じゃないですよ。だって、過去そのものをもちろん検証するわけにいかないから。ですからあくまでも、事実の言明ではなくて、特に阻却要因が積極的にない限りにおいてそうだと記憶していることは実際にそうだとならざるを得ない。でそのならざるを得ないという働きは、で先ほど言った、時間変化はで反浸透性を持たざるを得ない、でどんな場面でも働いていることにならざるを得ないという、その得ないと同じ必然性だと思います。それからですね、今のこの状態変化とそれから時間変化のところでもう一種類、こういう質問が出ていますので、扱っておこうと思います。それはですね、これについて、まあ、今の論理と関係があるんですが、最後にこういう話をしました。まあ、普通の意味での状態変化とか内容変化とか位置変化とか、まあ、そういう普通の意味での変化とでここで取り出した、時間変化との、まあ、関係について、最後に僕はこんなことを言いました。普通は今言ったように、状態変化と時間変化っていうのはである意味で一体化してるんですよ、まあ、ある意味で一体化っていうのはその反浸透性のことです、どんな、状態変化の場面にでも、時間変化は公開で取り出した時間変化は及んでいざるを得ないってこう言ったんですね、まあ、そういう意味では一体化しています。ただその一体化とは別にもう一つこういう話をしました。たとえ何の状態変化が まあ、仮に、絶対零度の世界みたいになって起こっていないとしても時間変化は起こっていざるを得ないという話をさらに加えました。まあ、これがいわば、普通何の変化がなくても時間は変化しているのか、何も変化がなかったら、時間も経つことをやめるのかっていう、まあ、問いがあります。でもちろんこの問いを今物理学的に考えているのではなくて、で概念的に考えているわけですけど、でその概念的に考える限りは僕はこう答えたんですね。たとえどんな状態変化も全くなくて止まったように見えても、それでも時間変化だけはで生じているのでなければならないってこう答えたわけです。まあ、先ほどのやっぱりねばならないが出てきています。でそこのどうしてこの2つがそんな風に、今度は一体化じゃなくて分離してしまうのかっていう、でその分離の方に関しての、質問が出ていますので、そこは、今一つの答えは今言ったように、それは概念的にそうならざるを得ないということです。で先ほどの論理からして、で先ほどの論理っていうのはたとえどんなに固定していてもってのが入ってるんです。それに及ぶ変化というのがあの公開性の変化です。だからたとえどんなに固定していてもっていうところから、まあそれをこの固定を全面化して、で全ての状態変化が全くない固定の状態でもということが出てきます。でそこからむしろ分離が出てきます。あるいは、こういう答え方をしてもいいかもしれません。結局状態変化と時間変化の関係はこうまとめられると思いますね。状態変化は時間変化の十分条件ではあるが必要条件ではない。状態変化は時間変化の十分条件ではあっても、必要条件ではない。でその必要条件ではないっていうことを表立たせれば、たとえ状態変化は全くなくとも時間変化はで起こっていると考えざるを得ないという、そういう関係にあるのが、昨日の普通の意味での変化と時間特有の変化の、まあ、関係になっている。まあ、そんなふうに、昨日のところを、まとめておくことができると思います。じゃあ、時間特有の変化のあたりの話は、そのくらいに、しておくことにしまして、でもう一つの方の質問なんですが、こういう質問が出ています。それはあの一つ性のところです。二種類の一つ性という話があの、まあ、現在というところでの話の中心でした。であそこに関して、永井仁さんの議論を知っている人は当然、こういう質問が出るんです。であの話は、独在性と単独性の関係と同じかで同じです。でそもそも、その独在性と単独性のところの議論というのはもう随分前になりますが、巷では永井入藤論争というふうに呼ばれているらしいんですが、議論のやり取りを、まあ、論文を通じてしたことが、まあ、僕は院生の頃です、したことがあって、でそこで出てきたのがその独在性と単独性の、拮抗関係の問題っていうのが、2人の間で、議論のやり取りで浮かび上がってきたで話だったので、で、僕にとっては非常に親しい、その議論になるんですが、その独在性と単独性の関係と独の方の一つ性とで数字の方の一つ性の関係は基本的に同じだと思います。ということは何が同じになるかっていうと、で私に関する問題とどうも現在に関する問題が同じ構造をしているってことです。ですから、これに関してはまさにイエスです。でこれは偶然に、一致してるんじゃなくて必然的に構造上、私の問題と、現在の問題の構造上の、重なりが、そこに現れているんだと思います。まあ、ついでにね、昨日、読んだところに関して言えば、ちょっと中央見てほしいんですが、その永井の独在論とのつながりは、もう一点あります。で今言ったように、独在性と単独性との関係が、2つの一つ性の関係と構造上パラレルだという話と、もう一点、パラレルな部分があります。それが、まあ、最近の、作品ですが、僕が引用した時にはまだ本が出てなかったので、中の9を見てほしいんですけど、40ページになりますか、昨日、読んでいる論文が。これを書いているときにはまだ、連載中だったので、そちらから引用してありますが、今はあの、私、今、そして神の方の、あれに入っていますので、そちらで、読まれるのがいいと思いますが、でその中に、こういう表現があります。引用部分 だけを読みます、問題の根源はそれ以上そこをしようのない名付けることさえできない解脈の軌跡がその解脈の内部 でその内部に存在する一つの存在者として位置づけられ名付けられることにある。で非常に簡潔で、うまい表現だと思います。でこれが表していることとで昨日のその現在っていう名前に関することで、これは同じ構造をしています。で、まあ、僕のはそのねじれとかで短絡とか癒着っていった事態はこの事態に当たると思います。でこの解脈の軌跡にで当たる事態が、前回、あの現在という名前はでそもそもは開かれる時点では、まあ、ある意味で名前はないはずなんですよね。で後からでその開かれた後にようやく出てくるものによって、まあ後から名前を付けられてるんだけど、その後から名前を付けられているものが実はそもそも最初だという関係がちょうどこれに、相当するだろうと思います。まあ、そんなふうなところまで、その現在の話とで私論の話はで今パラレルになっているということは、指摘しておいていいことだと思います。それからですね、このまあ一つ性のところに関してなんですけど、もう少し説明を加えてみますと、まあ、昨日ちょっと言わなかった点までちょっと加えてみたいんですが、まあ、アナロジーにしか、この先ならないんですけど、この2つの一つ性に関してね、まあ、最初こういう言い方をしましたよね。で毒の方の一つ性が、まあ、そもそもの、基準や原点でその基準や原点によってで開かれた後にで過去とか現在とか未来とかっていうふうに対比されるその現在はその開かれた後に、まあ、いわばその中で位置づけられる。でさらにこういう言い方もしました。でその基準、まあ、最初に設定される、絶対的な基準によってむしろ測られるものの側だっていう言い方をしました。でその測られるものの側だっていう言い方を使った時には、やっぱり実は頭の中にこういうアナロジーがあります。で物差しと物差しによって測られるものというアナロジーがやっぱり僕の中にありまして、もちろん、絶対的な基準、まずはでそれが、あることが最初っていった、端的な現在の方がいわば物差しに相当し、で、過去とか現在とか未来っていうふうに対比される方が、まあ、その物差しによって、まあ、測られるものの側に当然相当します。でどうしてそういうアナロジーを考えていたのかっていうふうに思い出してみればこういうことになると思います。もちろんここで考えている物差しっていうのは、まあ、一番考えやすいのは、30センチ物差しなんて今使わないからみたいなやつでしょうが、もちろん30センチ物差しっていうのもこれ本当は測られる側なので、つまりその物差しを作る、元がありますからね。でその元の方が、本当の物差しでしょうから、僕たちが使うような、ルーラーっていうのはダメでしょうけど、でもちろんそうやって遡っていけば、じゃあその絶対的な基準とか、まあ、元の基準っていうのはまあ古い人間だからメートル元気とかって言いたくなるわけだけど、もちろん今はもうちょっと、さらになんかパルスによって測るとかいろいろあると思いますけど、それ何でもいいん でその元の、一番基準になってるやつ、ね、で1メートルとか、1センチとか、まあ、それも何でもいいんですけど、だから これが1センチなんだとかっていうその元になってるところをで今当然物差しって考えたいわけですね、まあ、それが絶対的な基準、まあ、それによってまず長さが開かれるような、最初の物差しです。でそれに当たるのがでいわば、絶対的な、基準に相当します。であとは例えばそれでは1メートルならあるいは10センチなら10センチっていうのが決まって、まあ、それによってこの机の長さは、50センチだとかっていうふうに測られる側が、普通の意味での過去現在未来の現在に相当するという、まあ、アナロジーで考えていまして、でそうするとそのアナロジーはどこまで一応持っていけるかっていうと、ここまでは持っていけると思うんですね。じゃあその一番最初の絶対的な基準である、まあ、メートル元気でありあれあるいはそのある種のパルスであれでその元の基準になるものの、まあ、波長あるいはメートル元気の長さが例えば1メートル元気っていうのが仮にあるとして1メートル元気の長さが1メートルであるというふうに言うことはどれくらい意味を持つんだろうかっていうふうに考えてみることとで最初の端的な現在というのが現在っていう名前を持っていることまではほぼアナロジーが成り立つだろうと思います。 つまりある意味ではね、メートル1メートル元気が1メートルだっていうのは、まあ、ある種やっぱりトートロジーですよね。だってそれが1メートルの基準なんだからという意味では、ね、ある種トートロジーではありますよね。しかしもう一方でこうも言えますね。でもメートル元気が、まあ、我々が気づかないうちに、まあ、伸びたり縮んじゃったりしたらどうするんだろう。でも伸びたり縮んじゃったりしたものもうそれ以上それを測るものが今ないとしてますから、でそれは別に伸びたり縮んだりっていうふうにもちろん言えないわけですよね。でそれが1メートルなんです。という意味ではもう、メートル元気が1メートルだっていうことはあまり言っても意味がないとも言えますよね。まあ、そういう意味では、一番最初の端的な現在っていうのが現在っていうふうに名前をつける意味があるのかどうかが結構怪しいということとのアナロジーにもつながるかもしれません。まあ、そんなことを実は、考えていたので、端的な現在が絶対的な基準でそれによって測られる側が、むしろ、その区別された現在だという、そういうアナロジーを使ったのは、まあ、そんなことがちょっと頭にあったことになります。だから測られるっていう言葉に、ちょっと引っかかっちゃった人がいるみたいなので、まあ、そのアナロジーについて、ちょっと説明を加えておきます。それからですね、これさと最後にしたいんですが、でも重要な誤解をしている人がいるので、この誤解は重要な誤解だと思いますので、ちょっとそこは正しておきたいと思います。それはですね、まあ、これは端的な現在の話のところに関わるんですが、まあ、その端的な現在といった時のその現実性、まあ、現にっていうその現実性のところについての質問です。で、その現にっていうのを与えているのは何なんだろうかっていうことを、何人かがやっぱり疑問に思いまして、その端的な現在のその端的さ、あるいは現にっていうその現在性現実性を提供しているのは一体何なんだろうか、まあ、こういう問いです。で、この問いに関して、何人かが、いくつかのことを書いてくれています。で、もちろんこれに対して、答えることはまずできません。で、その答えることができないのは、マクタガードが、その系列外の X っていうのが何であるか言えなかったのとそれは同じことだと思います。まあ、もちろんなんか無理やり名前つけろって言えば神って呼んでもいいよとかってなんか開き直ることはできますけど、つけてもあまり意味がないと思うので、やっぱり言えないっていうことでとどめておきたいと思うんだけど、何がその現にっていうことを与えているのかは、やっぱりよくわからない。で、それ以上なんか言う言葉があるとも思えないっていうのが、まあ、それがそもそも最初なんだからっていうことの裏返しでもあります。で、それが、まあ、もちろんライプニッツのように考えてとかってその、一番その前世が一番でかいやつとかっていうような、議論は、そこには成り立たないっていうふうに私は思ってますので、というのはそれは、現実性というのを可能性の中に置けば、例えばそこにある種の論理を立てることはできると思います。だけど昨日言った話は可能性の中に現実性を置く話とは、むしろ逆ですから。で、可能性の中に現実性があるんじゃなくて、で、現実性が全てです。で、可能性を考えるんであってもその中に位置づけられるんでしかないと考えていますから、ライプニッツの方向で、その理由を考えるのは無理と思っています。まあ、そういう意味も込めて、その何がそれを与えているのかに対してはやっぱり答えはないというふうに、言わざるを得ないのがまず一点です。でね、そこに答えを、ね、与えようとしている人がいまして、で、もちろん神だとかって言ってるんじゃなくて、もっと身近なところで与えてくれているその試みをしてくれている人がいまして、で、それはこういう答えなんですね。それは主体が経験するリアリティとかアクチュアリティとか、いわば主体の直接経験なんではないか。で、直接経験が、で、その、ある現にっていう、現実性現在性を与えているのではないかという答えです。で、これはもちろん予想される答えなんだけど、これは、少なくとも私は違うと思います。で、つまり、何が言いたいかっていうと、先ほど一つ時間特有の変化のところに関してこう言いました。時間特有の変化っていうのは経験的なものではないっていう話をむしろ強調したつもりです。で、何か直接にそれがね、なんか虚心坦懐に、まあ、現象学的に還元して、で、自分の経験の根源に遡ってみれば 体験できるものだとは私は一切思っていません。でそれは経験できるものではないっていうのがむしろ、昨日の時間特急の変化のむしろポイントです。経験できないけどそうあらざるを得ないっていう話です、むしろ。で、それと同じことがやはりこの一つ性の方の現在に関しても言えると思います。ただこれが、この現在の話を、まさにとか、端的にとか現にとかっていうふうに言っていたのを、いわば経験の、まあ、例えば生き生きとした現在みたいに、ただありありとしたある経験の実感みたいに取られるのは、やっぱりまずいって思っています。でそんなふうに経験できるものではないと考えています。でそこに関してね、実は、あのマクタワードの翻訳の方を、もう一回思い出してほしいんですけど、でその中に実はその話があったことを、覚えてくれているでしょうか。で僕はそこ強調したつもりなんですけどね、マクタワードはあまり強調してないんですが、で後半の、最後の方のむしろクールダウンに、行くところの議論なんですけど、でマクタワードはクールダウンする議論のところで、経験っていうのを持ち出して、で知覚を例にして、まあ、話をしていましたよね。であの場面でマクタワードがした、その議論の、後半のクールダウンの議論の中の、最初のあたりの議論としてこういうのがありました。じゃあ直接知覚、直接知覚するというのによって現在性を与えることができるかできないっていう議論をしていたんですね。でそのできないっていう理由は循環ということを持ち出していました。でもちろん現在まさにしている知覚って言えば、ね、もちろんその知覚はそれは現在性を持ってます。だけど現在性を持つときには、でそれはまさに現在やってる知覚ってその現在性をあらかじめ入れないと、で現在の知覚の現在性は出てこない。じゃあっていうんで循環するのまずいからといって、じゃあまさに現在のとか現在行っているっていうのを取っちゃったらどうだ、直接知覚っていうだけでどうだ。でも直接知覚っていうだけにしちゃうと、それは直接知覚だけではね、それは過去にも過去なりの直接知覚があったんだし、で未来には未来なりのこれから直接知覚が行われるんだし、直接知覚っていうだけでは、でそこに現在性は、まあ、特にまさに現在だっていうことは出てこないという議論が、これマクタワードの議論としてありました。で僕はそこ結構大切な議論だと思うって一言言ったつもりです。でなぜ大切かっていうと、今の話に戻っています。で直接知覚が現在性を与えられないのと同じように、主体の直接経験も現在性を与えることはできないと思います。で与えることができるようにと思うときには、それはむしろまさに現在性っていうのを、あらかじめ持ち込んでると思います。でそのどちらかだろうと思います。であらかじめさっき言った何がそれを与えてくれてるかわからない、まあ、あらかじめそう開かれてるしかない現在性現実性を、まあ、あらかじめ込みでそれを直接経験というふうにするなら、それは直接経験の中にも、現在性現実性は入っています。しかしそれを取っ払っておいて直接経験ということだけからは、どんなにありありとしたものであってもそれは出てこないと思います、というのが、理由です。ですから、直接経験などの経験的なものを持ってきて、現実性現在性を導き出そうという議論はこれ最初からダメだと思っています、まあ、そういう理由でやはり、何が与えているかっていうことはやっぱり答えられないというのが、最終的な、僕の方の結論っていうことになります。じゃあ、質問に関しては、まあ、そのくらいにしておきましょう。